次に11人の議員が議案や姿勢を問う総括質問を行いました。総括質問の概要を質問者の分析により要約してお届けいたします。米風クラブ、片倉明宏議員、夢ある未来、平塚をつくる、高齢者が生き生きと暮らす街づくり、問い、在宅介護の課題は多く、医療と介護の連携推進や介護サービスの充実、地域の見守りなど、心身の負担を軽減するための生活支援が重要である。現在の高齢化率と平成37年の予測を伺う。福祉部長、27年1月現在の高齢化率は 25.4% であり、37年は 28.3% になると予測している。要介護者や認知症高齢者も増加し、在宅介護サービスや入所施設の不足、介護保険料の高騰などが危惧される。問い、町内会役員や民生委員、地区社協など地域の高齢化も進み負担感がある。職員や嘱託員を地域へ派遣する考えはあるか。福祉部長、地区社協から負担の大きさは聞いているが、職員の派遣は考えていない。しかし、地域づくりを考える中で、今後の研究テーマの一つに間違いない。問い、独居の方の情報は民生委員には入っているが、町内会長などに共有されない。どのようにシステムを構築し、情報の一元管理をしていくのか。福祉部長、高齢者よろず相談センターや町内福祉村でも話を聞くが、地域包括ケアシステムの中で地域ケア会議が集約を担っている。中心市街地高度地区見直し。問い、本市唯一の駅がある中心市街地は、市の玄関、顔として、持続可能な発展と時代に合わせた機能が求められる。平塚都市計画高度地区の運用基準など、どのように見直しを行ったか。まちづくり政策部長、中心市街地の商業地域で、敷地の共同化により、高い建物を建てやすくした。低層階に店舗、上層階に住宅となる建物の誘導を行い、居住の促進やにぎわい創出を目的に見直した。パールロードやスターモールなどの商店街へ店舗の集積を図った。明石町の一部で低層階への商業施設の設置規定をなくし、共同住宅の供給による街中居住を推進した。問い、有料建築物等整備事業の範囲を平塚駅南口周辺へ拡大するのか。まちづくり政策部長、都市計画高度地区の運用基準などの見直しに伴い、事業の対象エリアを拡大した。駅南口周辺の商業地域で、業績率 500% の区域も含むことになった。産業系土地の誘導施策。問い、産業発展のため、地域の事情に応じた土地施策や、行政誘導による企業移転など優遇策を検討しているか。まちづくり政策部長、市街化調整区域の農地を守りつつ、雇用創出の観点からも企業誘致策を行っていきたい。圏央道開通による神奈川県の新たな方針に基づき、都市計画制度で対応できる施策を研究していく。